割られよ、いてついた王冠よ。第一章。地上からはるか遠い地の底に広大な空間が広がっていた。粉塵で曇った空気を切り裂いて、天井や壁から無数のライトの光が伸びている。そこら中から岩石が採掘される轟音や巨大な運搬車両の走る音が響いていた。日の光の全く届かない空間で、数多くの労働者たちがマグナ粒子の採掘に従事しているのだった。ともすれば、時間の感覚がなくなりそうになる。閉塞感のある場所だけに。壁面には一定間隔ごとに情報ディスプレイが設置され、時間、温度、湿度といった周囲の環境や安全管理のための注意事項を表示している。それらの情報は、彼らが身につけている大型の腕時計の画面にも表示されていた。新たな岩盤へと掘削を進めているエリアでは、マグナドライブを内蔵した大型の重機たちが、巨大なアームに取り付けられたドリルを猛烈に回転させ、深い地底にしか存在しない新エネルギー資源、マグナ原石を含んだ鉱石を削り弾き飛ばしている。周辺ではやや小さめの別の車両がホース状の装置を伸ばして、大小さまざまの破片となった岩石を吸い込み、内部の破砕装置で均等な大きさに砕き、粗い砂粒のようになったそれをさらに別の運搬用ダンプトラックの荷台に注ぎ込んでいた。こうして採掘されたマグナ原石は採掘場の別のエリアに運ばれ、精製のための処理をされてマグナ粒子となる。一連の採掘から精製までの作業は大半が自動化されていた。多大な労力を要する工程は、新時代の駆動装置、マグナドライブを搭載した機械が担当しているため、採掘に従事する労働者たちが、原始的な方法で岩肌と格闘することはない。だが、この地下深くにある日の当たらない採掘場で、完全に全てを自動化することが難しい複数の細かい作業を、多くの労働者たちが行わなくてはならないことは非常に厄介な問題と言えた。前後に2つの車輪がついた縦長の踏み台部分に、ポールとハンドルが接続されたシンプルな構造のマグナ駆動ローラーボードを操りながら、イリアはそこだけが舗装された移動用の通路を疾走していた。引き締まった。それでいて、たくましさも感じさせる体育をしている。明るいブラウンの短髪が逆立ち、顔には濃いスモークの入った武骨なデザインの大きなゴーグルをつけているため、口元以外の表情はうかがえなかった。何よりも彼の印象を強固にしているのは、身につけている独特の衣服だ。街灯のように、体をすっぽりと覆う服の胸の部分には、採掘場を管理する側、そしてそれ以上にこのベリエルグという小国の支配者階層であることを意味する紋章が大きくはっきりと刻まれていた。数多く稼働している重機や車両を整備する職務を担当していた労働者たちが、近くを通り過ぎるイリアに対して会釈をして畏敬の念を示す。イリアはそんな彼らの作業を俯瞰して、何らかの問題が生じていないかどうかを確認していった。見渡す限りの広い採掘場である。全体を自動的に監視するための装置はもちろん用意されていた。イリアも普段はそこでモニタリングを行っている。常時ではないにせよ、定期的に彼のような立場の人間が 採掘場の見回りを行うことによって労働者たちのモチベーションの向上や不正の防止になるのだった。原石の採掘のためのエリアを離れ、しばらく移動すると精製のためのエリアに到達する。イリアはローラーボードを停車スペースに立てかけると、頑丈なコンクリート造りの建物のドアを開けた。内部では粉砕された原石からマグナ粒子を抽出するための諸々の作業が行われている。それらを横目で見ながら、イリアは生成エリアを管理する人間がいる場所へと向かった。
お待ちしておりました、カイオ様。本日分の納品はこちらになります。
ああ、確かに。目の前の男がテーブルに乗せた黒い樹脂製の円筒を4本、肩にかけたカバンから取り出した金属製の収納ケースの蓋を開き、空洞となっているスペースにぴったりと押し込むと、蓋を閉め、カバンにしまった。一礼する男に小さく会釈をしてその場を離れると、表に止めてあったローラーボードを起こし、足をかけながら無意識に、前へ進めと思念を送った。腰に巻いて装着した、やや厚みのあるベルトのようなマグナデバイスの精神感能センサーが意思に反応して、マグナエネルギーを発生させると、ローラーボード側へと空間を経由して伝達する。ローラーボード内部のマグナドライブが力強く稼働した。イリアは体のバランスを巧みに操りながら、他の生成エリアを目指して通路を移動していった。他にも複数の採掘と生成のエリアがセットで点在している。そのすべてを見回りを兼ねながら訪れ、その日生成されたマグナ粒子を回収するのもまた、イリアの担当職務だった。ようやくすべてのマグナ粒子のパッケージを回収し終えると、イリアは採掘場の端、人通りの少ない箇所に設けられた隠し扉の前に立った。扉を一別すると、すぐにロックが解除され、素早く開閉する間に通り過ぎる。そのベリエルグの支配者階層だけがアクセスできる専用スペースで、イリアはゴーグルを外しカバンを下ろすと、街灯についた粉塵を軽く払いながら脱いで壁のフックに引っ掛けた。上下の服を必要の一員として振る舞う際のものから、用意してあったごく一般的な労働者の服装へと手早く着替える。脱いだ服を完全に自動化された洗濯装置に放り込み、布製のデイパックにマグナ粒子の入ったカバンごと収納した。続けてマグナデバイスに意思を送る。逆立っていた明るいブラウンの髪が見る間にナチュラルな黒髪へと変化していった。先ほどまで採掘場を見回っていた姿とは全く違う、ごく普通の青年といった外観を全身鏡で確認すると、イリアはデイパックをつかみ、廊下を通ってさらに奥にあるエレベーターホールに向かった。普段この設備を利用するのは、七曜のうちの一人、火曜である彼がほとんどだ。地下の採掘場の側に止まっていたエレベーターは、意思に反応して扉を滑らかに開き、イリアを乗せて閉じると、遠い地上をめがけて滑るように移動を開始した。労働者たちが使う通常のエレベーターは、従来からあるボタン制御になっているが、七曜専用の設備では、行動の迅速化のために、そうした単純なインターフェースは、精神制御によって置き換えられていた。数十年前に発見された新技術と新たなエネルギー源は、それを占有するベリエルグという小国の姿を大きく変貌させた。それまで注目されていなかった地下の奥深くに眠っている 広大な鉱床から採取される特殊な成分と組成の岩石。マグナ鉱石と名付けられたこの岩石から抽出された粒子は、外部からある特定の刺激を加えることで物理学的な反応を起こし、質量のうちのほんのごくわずかの部分を消失する。その過程で単なる熱や電気とは違う、純粋で柔軟なエネルギーを放出するのだ。俗に小石ほどの質量の物体であっても、そのすべてをエネルギーに転換することができれば、甚大な爆発が起き、町一つどころか見渡す限りすべてが吹き飛ぶと言われる。マグナ粒子の反応はそうした極端なものではなく、十分に制御されたものであるため、事実上の燃料電池として機能する。また放出されるエネルギーの今までにない特性が多様な利用法を発達させた。ベリエルグで動作する機械のほぼ大半は、大小さまざまのマグナドライブを使って駆動していると言っても過言ではなかった。しばらくすると、滑らかに動いていたエレベーターが速度を落とし、地上階に到着して停止した。ドアが開き、イリアが外に出るとすぐに閉じた。その専用エレベーターの地上側出入り口は、人通りの少ないエリアに不可知領域、つまりベリエルグの支配者階層の所有する施設として建てられた建物の中に、目立たないよう物品搬入用に偽装して作られていた。イリアは敷地内の狭い通路を通り、裏口から細い路地を経由して、何気ない風を装いながら町の雑踏に合流していった。不可知領域のさまざまな職務を遂行する少数精鋭の実動部隊である七王。そのうちの一人、火曜としての姿と、単なるごく普通の町の住人、イリアとしての姿を使い分けることは彼の日常だった。長いこと地下の採掘場にこもっていたために、地上の新鮮な外気が心地よく感じられる。夕方の大通りに出ると、この日は採掘場での労働当番を割り当てられていない労働者たちが地上側での職務に従事し、あるいは買い物や食事など様々な用事をこなしていた。それだけならば、まだしもごく普通の町の光景として不自然なことはなかっただろう。違うのは、町のそこかしこで明らかに人間とは異なるシルエットの存在が周囲を威圧するようにして動き回っていることだった。頭部に二つの赤い目が光る、それは人工知能とマグナドライブによって駆動する自動機械である。民衆にマグナの力を奪われ悪用されることのないようにと、不可知領域が敷設した治安維持のための機構だった。民衆たちは表向き、自動機械の存在を気にしていないように振る舞っているものの、おのずと目につくその支配のための装置に対して、警戒心を抱いていないわけではなかった。支配者階層からの監視の目線という影が、彼らの日々の生活を絶えず覆い、暗雲として垂れ込めているのだった。ごく普通の町の住人にしか見えない外見に扮したイリアは、途方もない価値がある品の入ったバックパックをざっくりと肩にかけて歩きながら、町のにぎわいを眺めていた。どうせ通り道なのだ。荷物を不可知領域の本拠地まで運搬するついでに、酒場で食事を済ませるのが日課となっていた。特に何事もない、いつもの光景だ。イリアは喧騒に満ちた幽谷の酒場に入ると、カウンター席の端の方に腰掛け、彼のような客におあつらえ向きに用意された定食メニューから一つを選んで注文した。料理を待ちながら何気なくガラス窓から目の前の人通りを眺めている時だった。 不意にすぐ隣に人の気配を感じて、イリアは何事かと視線を上げた。
はーい、こちら空いてるかしら。
ああ、どうぞ。
それじゃ、ご遠慮なく。
身軽な動作で彼の隣の席に伸びやかな死体を滑り込ませてくる。長くてさらりとした金髪をたたえた若い女だ。白を基調とした明るい色と柄の半袖のブラウスから覗く二の腕と、短いプリーツスカートからすらりと伸びた太もものまぶしさに、一瞬思わず目を奪われそうになった。
この店でよく見かけるわね。あなたも採掘場帰りなのかしら。
まあな、ちょうどさっき終わったところだ。
私もなのよ。まったく、お互いに大変よね。
ああ、そうだな。
それほど混んでもいない店内で、どういうわけか強引に隣に座り、親しげに話しかけてくる彼女の唐突な態度に、イリアは困惑して、かすかに目を細めた。
一体、何なんだこいつは。
そう思う間にも、目の前の女は軽く手を挙げてウェイトレスを呼び止めると、ビールの大ジョッキを2つ注文する。すぐに運ばれてきたうちの1つを、イリアの目の前に滑らせるように置いた。
おごるわよ、お近づきの印に。ね。
おいおい、一体お前は。
私？フラルよ。ただのしがない労働者。
それにしちゃえらく強引だけどな。俺はイリア、同じく労働者だ。
すでに彼女のペースに巻き込まれているのを感じながらも、イリアはよく冷えて汗をかいたジョッキを手に取り、彼女のジョッキと軽く合わせてみせた。早速ビールを勢いよく煽っているフラルと名乗った女の意図が全く理解しかねる。俺の何かを知っているのか。いや、いくらなんでもそんなはずはないだろうが。
わあ、やっぱり採掘場上がりにはこれが一番。ねえ、あなたは週にいくつの当番なの？
別に聞くまでもないだろう。二つだよ。
そりゃそうよね。悪かったわ。
フラルが言葉とは裏腹にまるで悪びれもせず、笑いながらイリアの肩を叩いてくる。ベリエルグの民衆それぞれに割り当てられた採掘場労働の当番は、富裕層であれば金銭によって代替することも可能だ。だがそれができるのは本当にごく一部の特殊な職務を担当する人間に限られていたからだ。それ以外のほとんどを占めるごく普通の労働者に対しては最大で週に2日間の当番が割り当てられていた。彼らは地下深くの採掘場で週のうち2日を交代制で採掘労働に従事し、残りのさらに数日を地上でそれぞれに割り当てられた職務をこなすことに費やしていた。
ほんと、嫌になっちゃうわよね。この国の美徳は労働であるなんて言われてるけど、私たち弱者大衆にしてみれば単に駒として使われてるだけって感じ。
まあ仕方ないさ、俺たちの義務だからな。
何よ、あなたもマグナ技術様々っていう人たちの側なわけ？
そうかもな。この国がこうして豊かなのも実際にマグナの力の恩恵だからな。
そんなありきたりなイリアの答えにフラルは別段気を悪くするでもなく、にやりと微笑むと体を思いっきり近づけて彼に身を寄せるようにしてきた。小声で続ける。
そう思うじゃない？でも採掘場で最近出回ってる噂なんだけど、 日がな一日中採掘してるあのマグナ粒子は単に私たちの生活を豊かにするためだけのものじゃないみたいよ。
へえ、じゃあ一体何のためなんだよ。マグナがなければこの国で稼働する主要な機械のほとんどが動かなくなる。昔ながらの電気や何かは一部しか使われてないしな。それに肝心のマグナ鉱石の採掘にだってマグナの力は立派に使われてるだろう。
彼女のやけに親密な仕草にどぎまぎしながらも、イリアはさも心外そうにマグナ技術の有益性を説いてみせた。フラルは彼の耳元にさらに顔を近づけ、誘惑するかのようにささやきながら言葉を続ける。一体何のためだと思う？日々採掘されてるマグナの量と国中で使われてるマグナの量がまるで釣り合っていないとしたら、残りは一体どこへ消えてるのかしらね。
さあな。そもそもマグナはエネルギーなんだから、多少多いくらいでちょうどいいんじゃないのか。不都合はないだろうよ。
どうしてそのお天気なの？あら。
イリアに身を寄せるようにしていたフラルの足先が床に置いていたデイパックに引っかかり、彼女は意外そうに声を上げた。
ずいぶんと重たいのね。
ああ、まあ道具とかいろいろとな。
こんなところでもし中身を見せろと言われでもしたらことだ。イリアは彼女の視界から外れるようにデイパックを反対側の床へと足で強引に押し合った。
お待たせしました。定食のお客様。
ジョッキを片手に話し込んでいた二人のところに、イリアが最初に頼んでいた料理が到着した。フラルを気にするでもなく、彼はそのまま料理を食べ始めた。
つまり、不可知領域の考えてることは、彼らだけにしかわからない。でも、だからこそ私たち、弱者大衆の側は、その主張を完全に鵜呑みにはできないってことかしらね。
ほう、そんなご大層な話かね。
いかにも労働者向けに塩気を効かせた薄切りの牛バラ肉を焼いた料理をナイフとフォークでさばきながら、イリアは気のない素振りで彼女に話を合わせる。彼はすでにこのフラルと名乗った謎の女の素性を怪しみ始めていた。いかにも唐突に話しかけてきたことといい、話の内容にベリエルグの支配者階層に対する懐疑と不信がにじみ出ていることといい、本当に何者なんだよこいつは。何をどこまで知ってる。確かにパッと見だけは明るくて魅力的な女だとは思うが、そんな風に思いながら料理を口に運んでいたイリアは、ふと急にフォークを操る手先が重たくなるのを感じた。
なんだ、酔ったわけでもあるまいに。
急に目がかすみ、目の前の光景すらはっきりと見えなくなる。貧血にも似たような症状が突如として生じた理由はすぐに分かった。フラルがその魅力的な死体をイリアの体に触れ合わせながらしなだれかかってきている。腕を絡め、豊満な両胸を形が歪むほどに押し当てるようにして、すぐそばに広がる彼女の髪から漂ういい香りに当然となりながらも、イリアは事態を理解して衝撃を受けていた。この力、精神操作だ。マグナエネルギーを人間に対して直接作用させることにより、相手に催眠効果を与えることは確かに可能だった。だが、それを何の装備もなく素手で行えるのは、彼ら七葉のように、あらかじめ 体中に様々な機能のマグナドライブをインプラントしている事実上のサイボーグに限ってのことである。しかもその高度な技術は不可知領域に深く関わる者たちだけの秘匿としていたし、そもそもそのようなマグナの使い方があること自体、ごく普通の民衆が知る由もないはずだった。民衆たちが普段から腰に巻いているごく一般的なベルト状をしたマグナデバイスで行使できる力は、その用途があらかじめ極めて限定されているのである。
あら、どうしたの？まだ一杯しか飲んでないのに、もう酔っ払っちゃった？
お前は、一体…
微笑みを絶やさず、まるで仲のいいカップルのように彼に濃密に寄り添いながら、フラルは気遣うような声をかけてくる。それを意識の片隅で聞きながら、イリアは彼女の体から送り込まれる精神操作のマグナの影響によって意識が少しずつ薄れていくのを感じていた。
クサマ、ヤクサマ、大丈夫ですか？
ああ、
ウェイトレスに揺り起こされる声と気配を感じて、イリアはぼんやりとした意識のまま目を覚ました。目をしばたかせながら周囲を見回す。フラルがいたはずの席はすでにきれいに片付けられ、彼の目の前にはすっかり冷め切った食べかけの定食と飲みかけのジョッキがそのまま残されていた。まるで最初から何も起こらず、単に疲れから眠り込んでしまったかのような錯覚を覚えかける。だが、まさかそんなはずがないことは明白だった。まずいことに、体の各所にインプラントされた精密なセンサー群に、微弱なノイズのような違和感が残っている。その感覚は、体の外から何らかの電磁的なスキャンを受けた可能性をも示唆していた。素早く手持ちの備品をチェックする。財布や通信端末は元の場所にあった。だが、激しい嫌な予感とともに恐る恐る確認すると、やはり足元に置いてあったはずのデイパックが姿を消しているではないか。
ったく、やってくれるじゃねえか、あの女。
思わず悪態をつく。マグナ粒子の運搬中に食事をしていたのは彼自身の落ち度といえばそうなるが、そもそもごく普通の民衆に完全に偽装した状態である今の彼に、こうして恣意的に攻撃を仕掛けてくる者が現れる事態など、まずもって起こりえないはずだった。むしろ七葉という立場の自分を狙い撃ちされないための民衆への偽装なのだから。ため息とともに椅子から立ち上がる。会計しようと財布の入ったポケットに手を入れたところで、先ほどまではなかった折りたたまれた紙片がねじ込まれていることに気づいた。第三生成エリア裏側、廃材倉庫とだけ書かれている。イリアは紙片を元通りに折ってポケットにしまうと、まるで何事もなかった風を装いながら会計を済ませ、酒場を後にした。大通りでは相変わらずいくつもの自動機械たちが闊歩し、周囲をくまなく警戒している。だが、さすがに店の中まではその視線も完全には届かなかった。